先週から私たちは旧約聖書の旅を始めました。先週お話ししましたが、創世記の1章から11章というのはもう聖書全体がかかっているもう土台のようなところなので、ちょっと創世記の1章から11章は少しゆっくり、目に読みながら、そしてだんだん、後からスピードを上げて旧約聖書を旅できればと思っています。で、先週私たちはこの創世記の1章の1節のところ、初めに神が天と地を創造したという、この聖書はこの1章1節から始まっていて、この天と地が作られて、そして神が生まれたんじゃないんだ、日本の日本書紀とかですね、古事記という日本のこの神話、その世界の初めについて書いてある本は、この世界ができてそれから神が生まれたんだという書き方をしているんだ話ですよね。ところがそれに向かって聖書は、一番初めに神がいらっしゃって、その神が天と地を作られたんだというふうに書いてあるんだということをお話ししました。で、今日は、また創世記の1章の1節をちょっと中心にしながら、じゃあこの創世記1章が教えている神様っていう方はどんなお方なんでしょうかということを、この初めに神が天と地を創造したっていうこの一章一節から3つのことを読んでいきたいと思うんですね。一つは、この聖書が教えている神は永遠の神だ、はじめにっていうことですね。そして二つ目は、この神は唯一の神だ、神がっていうこと。そして三つ目に、この方は作り主だ、創造主だ、創造したという、この三つの言葉でここを読んでいきたいと思います。まず、このはじめにと書いてありますね。この聖書が紹介している生ける誠の神様は永遠の神だと聖書は教えています。出エジプト記3章の13節14節というところで、ちょっとここは、じゃあここだけは開いてみましょうね。あちこち開きますので、ここはちょっと開いてみましょう。出エジプト記3章、ここ最初のところに戻りますから、何か言えといてくださって、第3版のページ数だけ私言いますね。99ページです。新しい方のために教会の備え付けの聖書ですと99ページ。出エジプト記3章13節14節のところで、ここはこの出エジプトのリーダーだったモーセという人が初めて神様に出会った場所です。そこでこの神様がモーセに、お前を私はエジプトからイスラエルの民を解放するために使わすって言うんですね。そうするとモーセはそこで神様にこう言うんです。13節14節読みます。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと書いてあるんです。神様はあなたの、昔私が子供の時、トニー・タニーという人にですね、この表紙をしながら、あなたの名前なんていうのってあったんですよね。あなたの名前は何だ、何ですかって聞いた時に、神様は私はあるって言ったんです。私はあるというのは、実はこの言葉が持っている意味は、永遠から永遠までずっといるという意味、ね、で、私たちは神様がですね、私はあると言ったように、私はあるって言えない。来年の今日、果たして私たちは本当に生きているでしょうか。多分生きていると思います。私は55歳になりました。先週木曜日に大腸ファイバーをやりました。幸いのことに大変綺麗な、腸で、ファイバーを受けながら、ずっと画面を見てたんですけど、なんか自分でこうちょっと惚れ惚れするような綺麗なピンク色のですね、大変綺麗な、腸で、写真を16枚ぐらい写真を撮って記念にプレゼントでもらって帰ってきました。で、一応55歳を過ぎたので、これからは3年に1回やりましょうという約束をして帰ってきました。ですから多分私は 大腸がん、直腸がんで死ぬことは、多分ない、ね、1年間おそらくありません。でもそれは多分の世界ですね。私たちみんなそうだ。本当のこと言ったら明日のことがわからない。それが真実なことですね。先ほどの出エジプト記のリーダー このモーセは詩編に一つだけ詩を書いて記録しています。詩編の90編、そこにモーセの祈りという詩があります。そこでこのモーセは永遠に生きておられる神様と人間の儚さを描いています。詩編の90編の1節から4節でこのモーセは私たちの神様の永遠の存在であること、永遠性、そして5節から11節で人間の儚さを書いています。ちょっと読んでみますね。詩編の90編1節から、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、誠に常しえから常しえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れます。誠に私たちはあなたの見返りによって消え失せ、あなたの激しい憤りによっておじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです、と彼は歌います。日本の豊穣記、鴨の長明という人ですね。行く川の流れは絶えずして、とどまるところ、そのとどまるところを知らずっていう歌いましたけども、言ってますけども、この、まあ、よく似ているんで、まあ、よく詩編90編は日本 の古典の文学とよく比べてこう話されるの箇所なんですね。でこのモーセは1節から4節で、神は常しえから常しえまでの永遠の存在なんだ、それに比べて人間は神様が人の子らよ、帰れ、塵に帰れって言われたら、もうそこで死んでしまうような野の草や野の花と大して変わらないような、そういう存在なんだと言います。確かにもう神様の永遠なんていうとですね、私たちも全然わかりません。宇宙の歴史で考えてもいいでしょう。今、宇宙は137億光年先まで一応あると言われていまして、まあ、ビッグバンというもし理論を取るとするならば、137億光年前にこの宇宙ができたと言われています。でもここには科学者がいろいろとみんな考えています。なぜか、私がよく話しますが、私が小学生の時、宇宙の果ては42億光年と言われていました。今から、42、3年前ですね、43年、44年前ぐらいの頃は42億光年と言われてました。宇宙の始まり42億光年ぐらいまで、今137億光年と言われました。一体どうなるんでしょうか。私が小学生から今まで45年ぐらい生きている間に、137-42、135億光年宇宙は広がったんでしょうか。ありえないですね。ということはどういうことかっていうと、人間の科学技術が進歩して宇宙の先まで計算上分かるようになったっていうことで、おそらく科学がもっと技術が進歩していけば、もっと先までこの数は増えていくはずです。あと20年後、私が65歳の時はどのぐらい行ってるんでしょうか。200億光年ぐらいまで行ってる可能性ありますね。そうするともう本当に分からない。だから ある科学者は、聖書に初めに神が天と地を創造したって書いてあるのは、本当に科学者としてきちっと言うならば、初めにとしか言いようがない、何年っていう年代を決められないんだと、言った方がいますけども、 で私たちはその、まあ、仮に137億光年としてその137億年の歴史の中に比べたら私たちの80年って例えば80年100年ってどうですか。ほんの一瞬ですね。モーセが言ってるように私たちは本当に一瞬の存在、もうあっという間に過ぎ去ってしまうような存在です。でそんな私たちに対してこの聖書が一番初め創世記の一章一節で冒頭で私たちに紹介してくださる神様は、初めに神が天と地を創造した、世界の初めから終わりまで、いやもうその先まで永遠に位置づけてくださるお方だというんです。よくありますよね、いてほしくない時にはいるんだけど、いてほしい時になるといなくなっちゃって頼りにならない存在ってよくいる、ありますね。いてほしい時には、肝心な時にどっかに行っちゃってこの頼りにならないってことがありますよね。でそんないてほしい時にいなくて頼りにならないような存在じゃなくて、この聖書の神は永遠の神だということは、いつでもどこでもどんな時でもいてくださるお方だということなんです。イエス様はマタイの福音書28章の20節でご自分のことを言いました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって言いました。聖書の神は永遠の神です。永遠の神ということはいつもいてくださるお方だ。いてほしい時にいないで、ね、いなくてもいい時にいる、頼りにならないの存在じゃない、このお方はいつでもいてくださる方だと聖書は言うんです。二つ目に、初めに神が天と地を創造したと書かれています。初めに神々がと書いてありません。神が天と地を創造したと書いてあります。神は唯一のお方だと聖書は私たちに教えています。旧約聖書新明記、そこの新明記の6章4節というところにこの有名な言葉が出てきます。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人であると出てきます。これシャマーイスラエルという、ヘブル語から始まるんですね。で、私未だに聞いたことないんです。多分今きっと YouTube で探すとあるんじゃないかと思って、昨日思いついたんで今日午後に教会いろんなこと終わったら YouTube で探してみようと思うんですけども、この今でもイスラエルの国営放送では朝の6時って言ってたんですかね、前6時って聞きましたけど今何時か分かりませんけども、国営放送が一番初めに始まるときに、イスラエルの国歌と国旗が出て、そして毎日必ずこの聖書の言葉が読まれるそうです。でこれはイスラエルが建国されてからずっと続けられているそうです。聞きなさいイスラエル、主は、私たちの神、主はただ一人であるというこの聖書の言葉が必ず読まれるそうですね。YouTube でなんとか検索して探し出して、聞いてみたいと思います。もし見つけたら、もし映像できたらいつかやってみようと思いますけども、で神はただ一人だお方だと言います。だからここに聖書は初めに神々が天と地を創造したとは書いてありません。私たち日本は多神教、八百万の神の世界ですが、聖書は一人の神がこの世界を作られたと教えています。それと同時にややこしくなりますけど聖書が言ってるんでそのまま言いますけど、ところがこの神様というお方は一人なのに三つの人格を持っているという、この人間がきっと分かりにくい話があるわけですね。これを三位、後から付けられた言葉で三位一体と呼ばれています。父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊という三つの人格を、一人のお方が三つの人格を持っていらっしゃると言います。そしてこの三つの人格が助け合いながら、支え合いながら、この世界を作り、そしてこの世界を治めてらっしゃると言うんです。で、その中の一つの、現れが、この初めに神が天と地を創造したというところに現れています。神がっていう言葉は、これは覚えておいてくださっていいんですが、神がって書いてるこの神がっていう言葉、エロヒムっていう言葉を使ったんですね。で、イムっていう言葉は、複数形で使われること、なんとかイムで、私の場合は林ですから、キイムですね。 木の複数形ですからね、まあ、木をなんだか今ヘブル語忘れちゃったんで覚えてませんけど、日本語で言ったら木イムって言ったら林になるね。でエロヒムというのはエルっていう言葉は神ってもともと意味の言葉で、エロヒムっていう言葉で使ったら複数形になります。ですから複数形になった場合はヘブル語っていうのは日本語と違って動詞がものすごく細かく認証変化してますので、必ず単、複数形で受けます。ところが旧約聖書を読むと聖書の神がって書いてあると全部単数形で受けてるんです。非と同じ言葉で受けてます。でこのことは聖書の神が唯一のお方だけれど三つの人格を持ったお方だっていうことを、まあ、表していることなんだ。で後にやってきますが、創世記の2章の1章の26節で神様が人間を作るときに我々の形に人を作ろうって言うんですね。でここでも我々って言ってるんですね。でこれも神様が父子聖霊という3つの人格を持っていらっしゃる方だということを旧約聖書は初めから語っていることなんだ。でここで三位一体の話はあんまりやりません。ただ私たちが聖書を読んでいくと、聖書をずっと読み進めていくときに、私たちはこの神というお方がただ一人のお方なんだけれど、三つの人格を持って働いておられるんだっていうことがだんだんだんだん分かっていきます。ですからここではその、細かい話は三位一体論なんてのはここではやりませんので、覚えておいてほしいことは、初めに神がただ一人の神がこの世界を作られた。でそのお方はただ一人なんだけれど三つの人格を持っておられるお方なんだということだけ頭に入れておいてください。そして三つ目、作り主である神様ということです。初めに神が天と地を創造した、天と地を創造したと書いてあります。ここで聖書が紹介している神様は人間が作り出した神ではありません。何かこの世界を説明するために誰かが一生懸命考えて、作り出した人間が作った神ではない。そうではなくてこの世界と人間を作った神だということです。作り主だ、創造主だというんです。でこのお方は世界のすべてのものを作られました。開かれなくても結構ですけど私は言いますが、ヨハネの福音書の1章の3節というところでこういうふうに書かれています。この方は初めに、ごめんなさい、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと書いてあるんです。私たちは全員この方によって作られた。この方によらずにできたものは一つもない。この天と地を作られた神様の守備範囲は全部です。宇宙から、ね、私たち人間に至るまで全てが守備範囲。このお方が作られた。このお方と関係があると言います。まあ、さっきも言いましたけど、日本は昔から八百万の神々でたくさんの神々が共存していると考えている世界ですね。ですから、日本の神々というのは全能じゃない、ね、力は有限なんですね。ですから守備範囲がこう決まってるんです。で神といってもですね、実際は人間よりちょっと力がある存在ぐらいなんですね。ですから妖怪と神の違いもあんまり定かじゃないような世界です。例えば昔だったらかまどにはかまどの神様がいい、火の神様がいるのに対して火を治める火伏せの神様がいい、ね、火伏せの神で一番有名なのは秋葉権現、秋葉原の由来になった秋葉権現、そうですね。から、水の神様がいい、トイレにも神様がいい、まあ、あっちこっちに神様いるわけですね。ですから古いお家に行くとですね、今でも本当に田舎の古いお家に行くと、もうあっちこっちにそのお札が貼ってある家があります。そんなところであるこの、牧師がその本当に古い教会に招かれて、ある時伝道礼拝をしたそうです。そしてこの創世記から話をして、誠の神はただ一人の方だ、ただ一人の神様が私たちを作ってくださったんだ、そして私たちはイエス様を信じてこのただ一人の神様をこの礼拝して拝んで生きることができるんだっていう話をした時に、そこに 家族に誘われてきていた一人のおばあちゃんがいたそうです。今日イエス様を信じて救われた人はいますか、まあ、先にそのおばあちゃんが手を挙げたそうです。そして、まあ、聖書の勉強をして洗礼を受けたそうですね。で、洗礼を受けた時にこの方がこういう一言を言ったっていうのを聞いたことなんですね。私は本当にこの聖書の神様を信じることができてよかったって言った。どうしてか、もう一日中よろずの神様を拝まなくて済む。朝起きたらかまどに火を焚くときにかまどの神様に手を合わせ、ね、火が広がらないように火伏せの神様に手を合わせ、水を使うときには水の神様に手を合わせ、まあ、それこそトイレに入るときはトイレの神様に手を合わせ、もう至るところに自分の家にこの神が祀られていて、もうその一つ一つに手を合わせて生きていかなきゃいけなかった。もうそんな生活に本当に疑問を感じていたそうです。おかしいと思ってた。そして聖書のこの初めに神が天と地を創造した、ただ一人の神がこの世界を作ってくださったって聞いたときに、この方はこの神が本当だと信じた、まあ、そんな話を私も聞いたことがあります。そしてこの方は私たちのようにこう年が経っていくとだんだんこう力がしぼんでしまう方ではありません。いつまでもいつもいつも新鮮な新しい力に満たされたお方です。イザヤ書40章27節から31節、イザヤ書40章27節から31節でこういうふうに書かれています。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。で、私たちも、この若くてもですね、もう私は若いって言ってもらえなくなりましたけども、以前は他の教会の礼拝なんかに奉仕に行くと、修法に、今日は、新進気鋭の林俊博先生をお迎えしましたって書いたんですが、最近そういう文句は一切ありません。この間霞ヶ関に行った時も、朝霞聖書教会の林俊博先生をお招きしましただけで、もう何もありませんね、もういい加減ベテランというか、もう年食ってきましたね。でも若くても年を取っても、私たちはの体力や、まあ、気力やいろんなものにはこう限界があります。神様はこの世界を作られて、宇宙を作られて、もうヘトヘトに疲れちゃってですね、この日本人がよく考える神様ってのはおじいさんですよね。杖ついたおじいさん、もうわしこう世界作って疲れちゃったから勘弁してくれ、今日腰が痛いからとか、そんなことないって言うんですよ。イザヤ書31章ね、29節、40章の29節、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。私たちがイエス様を信じて、この天と地を作った神様という方につながるときに、ちょうどコンセントを電源に、コンセントをですね、あそこの、ソケットに入れてですね、そして、電気つけると電気の力がこの機械にみなぎって、で機械が動いていくように、私たちもイエス様を通してこの神様につながるときに、私たちは主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。この神様の永遠の力を私たちも経験することができるんだというんです。でさらにこの神様はこの世界をご自分のご計画に従ってきちっと作られました。はじめに神が天と地を創造したと書いてあります。ここに出てくる創造したっていう言葉は、でたらめに作ったということではなくて、ちゃんと計画を立てて、そしてご自分の計画に従ってきちっと手順を踏んで作ったっていうことです。今日いよいよこの礼拝が終わると 皆さんお待ちかねの持ち寄り昼食会で、今日はペテロ会の芋汁が登場いたします。この芋汁はデタラメには作っておりません。レシピをいただいて、それに従ってそれぞれが買い物をして下準備をして、で先ほどの礼拝前に手順よく食材を入れて、だしも入れ、味噌も入れ、味も確かめ、まあ、一応煮立てて、あとはもう一回、まあ、煮れば大丈夫という状況で考えて作る、まあ、よく神様が世界を作ったほどじゃないんでしょうけど、まあ、それなりに私たちも考えて準備をしました。デタラメでは、デタラメにその辺にあるものをぶち込んで作るのは、そういうのは闇鍋って言うとね、そうではありません。ちゃんとした芋汁です。で、神様はこの世界をきちっとご自分の計画によって作られた計画の神だと聖書は教えている。聖書の神様は計画の神だ。まあ、来週やりますけども、その中の一つのキーワードがこの聖書の中に登場してくる、一緒に何度も登場してくる種類に従ってっていうことなんです。種類に従ってっていう言葉が登場、何回か登場しますが、その言葉はまさしく神様がこの世界をお作りになるのにご自分の計画をしっかり立てて作られたっていう、その一つの証拠です。で、このお方は私たちの人生にもご計画をきちっと持っていてくださいます。エレミア書29章の11節に、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ、それは災いではなく、あなた方に平安を与える、あなた方に平安を与える計画でありって書いてあるんですね。神様は私たちのために平安を与える計画、希望と平安を与える計画を用意してくださっている。たとえ今私たちの目の前に起こっていることがとても希望が持てない、もう平安じゃないと思っても、神様はそのことすら用いて私たちの人生に希望と将来と希望を与える平安の計画をちゃんと用意してくださっているんだと言うんです。ですから、しつこく言いますが、ローマ書8章28節ですね、神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、あのパウロが胸を張って言うことができたのは、神様が計画の神様だからです。しかもその神様が私たちのために将来と希望を与える平安の計画を用意してくださってるから、だからパウロはローマ書8章28節で胸を張ってそう言ったんです。クリスチャンでパウロぐらいですね、いろんな苦難や問題にぶつかった人は多分ないでしょう。第2コリント、コリント人の手紙の10章から12章あたりを読んだら皆さんよくわかります。私たちはそれぞれこういろんなことにぶつかってますが、あの人の苦難に比べればまだ受けてないと思いますよね。それぐらいあの人は本当にこのクリスチャンとしてキリストを伝えるために生きていて、いろんな困難や苦難にぶつかった人です。で、その人がローマ人の手紙の8章28節で、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、体験しています、分かっています、そうだと信じていますと言ったんです。聖書の神は作り主です。そしてこの方はご自分が作られたものを良しと言われる方です。1章31節、まあ、ここも来週、細かく話しますけども、1章31節のところで、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かったと書いてあるんです。で、その途中のところでも1章の、4節のところですね、神は光を見て良しとされた、神は光を、光と闇を、闇とを区別されたと書いてあります。この神様が作ったものに失敗作はありません。失敗作はありません。たとえ人間の目に無駄に見えるようなものがあっても、あるいは無価値に見えるようなものがあっても、このお方が作られたものはに意味のないもの、無駄なものは一つもありません。結構近年までですね、盲腸っていうのは無駄なものだと言われてましたね。先週大腸ファイバーやった時にですね、こうずっと撮ってって、で最後にこう盲腸のところ行くんですよね。で、じゃあ盲腸の写真撮っといてあげるからって、盲腸の写真も撮ってプレゼントしてもらいました。これが盲腸だからとか言って、盲腸のここが入り口だからとか言って写真もらいましたけど、で結構最近まで盲腸っていうのは、私は特に子供の時なんか盲腸は即取っちゃうっていう、なんかちょっとあったらもう即取っちゃう。ところが、近年ですね、盲腸っていうのはスピード感と 関係があるんじゃないかと言われています。例えば F1 の選手とか、この飛行機 の、 このパイロットとかは盲腸があった方がいいらしいという、なぜそれがスピード感と関係があるのかというところの研究はまだ全部解明ができてないらしいですけど、どうもスピード感覚と盲腸には関係があるらしいということが言われているようです。私も雑学ですからここまでですけど、そうやって考えてみると、人間が無駄だと思っているようなものは実は無駄じゃないものがまだまだたくさんある、それは科学的に解明されてないだけだ。私たちの体でも無駄だと思うようなものでも、そうじゃないものはまだまだたくさんあるということです。つまり私たち人間はこの神様によって作られた。無駄な人は誰もいない。そして私たちは神様の目から見たら本当に大切な存在だ。神様は私たちのを作られてよしと言われた。 OK、 英語にありますね、グッジョー。私はあの言葉大好き、グッジョー。日本語で言うといい仕事してますねってやつですね。で、神様は私たち一人一人をそのように作ってくださいました。残念ながら私たち人間はこの神様を捨てて、神様が作ってくださった世界をぶち壊してしまって、自分の人生をぶち壊して生きている。本当の神様が OK という本当の生き方から私たちは外れて生きてしまっている。聖書はそういう生き方を罪と言っているわけですね。そのために神様はもう一度私たちが神様が作られた OK、グッドジョブの人生を生きられるようにイエス様を送ってくださったんだと聖書は教えているということです。さて、話をまとめて終わりたいと思いますが、聖書が紹介する生ける誠の神様はどんな神様でしょうか。このお方は永遠におられる方です。今日も明日も明後日もイエス様は言いましたね。見よ、私はいつもあなた方と共にいます。この教会を離れても周りにクリスチャンの人がいなくてたった一人で歩んでいても、イエス様は共にいてくださる。神様とそこに一緒にいてくださるんだということです。そしてこのお方はただ一人のお方です。このお方はつまり全世界を作った全能の神です。私たちがちょっといろんなお祈りしてお願いしてですね、困っちゃうような方じゃない。つぶやこうがですね、ぼやこうがですね、どんなことを言ってもこの方は受け止める度量があるお方だ。そしてこのお方は創造の神です。でたらめにこの世界を作ったんじゃなくて、計画を持って作られました。私たちの人生にもこのお方は将来と希望を与える平安の計画を持っていてくださいます。たとえ今目の前がそういうふうに見えなかったとしても、ちゃんとそのことを通して神様は私たちに将来と希望を与える計画を与えてくださいます。神様を信じるっていうことはこのお方とつながるっていうことですね。このお方と関わりを持つ、個人的に関わります。信じるっていうことはそういうことです。この方と関わりを持つ、この方に触れる、その時に私たちはこの神様が永遠の神であり、唯一の神であり、創造の神だということをただの言葉じゃなくて、私たちは自分の人生の中でこのお方の素晴らしさを体験することができます。この1週間私たちもこの初めに神が天と地を創造した、この神様と触れ合って生きる1週間を終わりましょう。お祈りをして終わります。初めに神が天と地を創造した。父なる神様、あなたが初めからおられる永遠の神であり、またこの全世界を作られた全能の神、唯一の神であり、そしてこの世界を、そして私たちをご自分のご計画によって作ってくださった計画の神であることを、創造の神であることを聖書を通してもらいました。私たちはイエス様を信じて神様に立ち返るときに、神様、あなたと私たちはつながることができます。あなたに触れ、そしてあなたの命に生かされることができます。私たちはこの1週間神様が共にいてくださるお方であり、また私たちの人生のすべての領域に力を持っていらっしゃるお方であり、そして私たちの人生、また教会の歩みに将来と希望を与える平安の計画を与えてくださっているお方であることを本当に味わって、この1週間を過ごせるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。